それでは死の道備えと題しまして、先生よりメッセージをいただきます。
先週の週報で、お知らせしていた箇所とは少し違う箇所を、今朝お聞きいたしました。この箇所というのは先週の幽霊杯でも同じ箇所を読んでいただいたのですけれども、先週は一節だけに絞って御言葉を聞きましたので、この朝は二節以下に述べられていることを聞き取りたいと思って、もう一度この箇所を選ばせていただきました。二節と三節をもう一度繰り返してお聞きいたします。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。その通り。先週申し上げましたけれども、このマルコによる福音書の書き出しというのは、実は旧約聖書の創世記を意識した書き方がされています。聖書の一番最初、創世記の最初は、初めに神は天地を創造されたというふうに言われておりまして、初めにという言葉が先頭にあるんですけれども、その初めにという言葉をこのマルコによる福音書も実は一番最初に来るように書いてあるのです。日本語に翻訳するとどうしてもうまく先頭に出せずに、福音の始めというふうに一節の最後に書かれていますけれども、実はもともとの聖書ではこの始めという文字が最初に書かれています。で、神様が天地をお作りになった天地創造の時に、初めに神が天地を創造されたと言われているあの時に、神様は原材料一切用いないで御言葉によってこの世界をお作りになったんだ。旧約聖書にはそう語られています。そして今、神様がもう一度新しい創造の御業をなさろうとしているんだ。そういう意識でこのマルコによる福音書書かれているんです。神様の御言葉を聞き分けて、その御言葉に従って、そして地上にあって神様のご栄光を照り返すように生活する、そういう新しい人間を神様を作りになろうとなさいます。で、そのためにどうなさったかというと、神様の御言葉そのものであるような方を地上に送ってくださったのです。イエス様、私たちがお呼びしている方がその方です。で、このイエス様が地上を訪れて私たちの間にやってきて、そして神様の御心、神様の御胸を知らせてくださいました。イエス様がこの世界に生まれてくださったので、私たちは今日キリスト者として神様の御言葉を聞き分けることができるようにされているんです。その意味では福音書が伝えている、イエス様はこの世界においでになった、そしてそこから始まって教会が建てられ、今私たちが集められているというこの出来事も、実は神様の御言葉による創造の御業の結果です。私たちが新しく神様の御言葉を聞くものとされているという時に、これはもともと私たち人間の側に神様に聞き従って生活できるような好ましい性質があったのかというと、そうではありません。神様の御心が自分一人でも分かるのか、そして神様に喜ばれるように私たちが自分だけで生きていけるのかといえば、私たちは決してそんなことはないのです。私たちは神様の御心に従うことができない、神様の御心を知ることができない。で、そのことがとてもはっきり表れているのは、神様の御心、御言葉であるイエス様がこの地上においでになったときに、そのイエスも十字架に貼り付けにしてしまったというところにとってもよく表れています。 神様はイエス様という方を通してこの世界に語りかけ、そこに生きている人たちに呼びかけて、あなたは私のものとして生きなさいって招いてくださったんです。ところが一番最初にそういう神様の御言葉であるイエス様に出会った人たちはイエス様のことを疎ましく思って十字架に貼り付けにして殺してしまいました。でイエス様を貼り付けにしたのは、イエス様の敵であった人たち、祭司長たちやあるいは最高法院の議員たちだった。でその人たちは一番はっきりと敵だったと分かるわけですが、実はイエス様に従おうと思ってた弟子たちだってです。イエス様が捕らえられた時にはそこから逃げ出してイエス様のことを見限ってしまったんです。ですからイエス様のことを憎く思っているからイエス様に従えないというだけではないのだと福音書は語っています。弟子たちは自分の思いとすればイエス様に従っていこうそう思ってたんです。ペトロなんか非常にはっきりとですね、十字架の上で死ななくなっても私あなたにお従いいたしますなんて言ったって言われてます。ところがそういう人間がいざとなるとです、自分が可愛くなってイエス様に従えなくなってしまう。福音書はそう語ってるわけです。つまり私たちは神様の御言葉に従うことができませんでしたっていうことが実はあの十字架の出来事をめぐって明らかに語られているんです。私たちはそういう意味ではもともとは決して神様の御言葉に引き従って生きるなんてできなかったはずの人間です。ところがそういう私たちがイエス様に招かれて御言葉に導かれるようにして今朝この場所に集められ共に礼拝を捧げて神様を拝んでいるわけです。で、福音書に語られていることというのは神様が御言葉によってイエス様によって新しくこの世界に神様に聞き従う人々を作ってくださっています。で、そういうことが語られているわけです。で、前置きが少し長くなりましたけれども、私たちが今朝聞いた、このマルコによる福音書では神様がご自身の御言葉である方を送るに先立ってその先触れの使者をお使わしになったということが言われています。で、実はこのことイエス様の前に洗礼者ヨハネが送られているということはよくよく考える必要があるのだろうというふうに思うんですね。神様はご自身の御言葉であるイエス様を送ってそして私たちの上に新しい人間を作ってくださっています。私たちは自分では神様に従うことができなかったですけれども神様の御言葉であるイエス様によって新しいものにされて昔とは違うもの神様に聞き従って生きようとするものに変えられているわけです。で、ところがそういう決定的にですね人間を変えることがおできになるそういう御言葉である方をこの世に送り出すにあたってその直前に神様は先触れの使者をお使わしになったってそういうふうに言われているんです。しかしです、もし神様がご自身の御言葉によって世界すべてをお作りになったみたいにですイエス様という方を通して神様の御心をはっきり示してそこに新しくされた人御心に沿うものを作り出すことがおできになるんだったらそこに先触れの使者ってどうして必要だったんでしょうか。イエス様によって私たちが新しいものにされていく、すべてがイエス様によって私たち新しく作り変えられているというのであれば、先触れの使者なんかいなくたってです。いきなりイエス様がこの地上においでになったって、それで事足りたんじゃないか。理屈だとそんなふうに思えたりもするわけです。それなのに神様は、イエス様をこの世にお送りになるにあたってその直前に先触れとして 洗礼者ヨハネをこの地上にお使わしになったんです。これは一体どうしたことでしょうか。イエス様の先触れとして送られたヨハネは一体どういう役割を果たす人物だったんでしょうか。ヨハネが果たすべき役割というのは今聞いた2節のところに述べられていました。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。ヨハネは先触れの使者なんですけど、その仕事というのはイエス様のために道を準備するものだって言われてるんです。で、道備えであるヨハネが果たすべき役割というのはその後3節に続けてこんな風に言われます。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ですからイエス様の道を整えて、その道筋をまっすぐにするっていうことです。で、これはまあそのイザヤの預言者イザヤの言葉なんだっていうふうに紹介されてるんです。もうちょっと丁寧に言うならば、イザヤ書の40章の3節に述べられている言葉です。で、このイザヤ書の40章、これはイエス様のお誕生に先立つこと540年か550年ぐらい前の話です。当時外国のバビロンに捕虜とされて連れて行かれた大勢のユダヤ人の中に無名の預言者がいました。で、イザヤ書40章というのは、これイザヤ書の中にありますけれども、もともとのイザヤとは別の人物だというふうに言われています。無名の人がこの40章からイザヤの名前で預言をしているんです。で、この預言者はですね、バビロンに捕らえられているわけですが、ある日ふとそのバビロンの郊外で呼び交わしている声を耳にするんです。土木工事をしている人たちの声です。イザヤ書の40章3節をお聞きします。1123ページです。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。捕虜とされてバビロンに連れて行かれたユダヤ人たちが目の当たりにしたのは、当時のバビロンの驚くほどの技術力です。特にバビロンは軍隊でいろんな周りの国を押さえつけましたから、戦車を遠い土地まで派遣できるようにですね、バビロンの都から太い軍用の道路が四方八方に伸びていたんです。で、ユダヤの人たちにとって舗装されたその人工的に作られた広い道路っていうのは初めて目にするものです。それまでユダヤの人たちにとって道というのはですね、天然の地形の間を縫って少しでも歩きやすいところにつけられるものでした。したがって地形が険しいところでは道は細くなり曲がりくねっているのが当然だったんです。ユダヤの人たちにとって道っていうのは、神様がそこ歩いていいんだよって、そういうふうに与えてくださった場所を少し遠回りでも歩いてればいいって、そう思ってました。ところがバビロンでは様子が違うんです。戦車を通すためには山の間を縫う曲がりくねって登ったり下ったりする道というのは適しませんので、大規模な土木工事を行って、行く手に丘があればそこを削って、逆に谷があればそこを埋めてですね、平らな広い道をまっすぐに通していくわけです。で、そういう大規模な土木工事には当然捕虜になっているユダヤ人たちも駆り出されて労働力として使われたに違いないんです。イザヤ書40章の預言者が聞いているのは、そういう実は道路工事の現場監督が働き手たちに命じている言葉なんです。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。現場監督が道作るので、主のために今から道を備えるんだぞ、私たちの神のために あれの広い道を作るんだぞ、切り開くんだぞって、そう言ってる言葉です。ですから、実はこの40章3節の言葉って、もともとはです。もともとは、ここで主のためにって言われてますが、これ、旧約のヤーウェの神様ではなくて、バビロンの神々のことなんです。そして私たちの神のためにあれ地に広い道を通せというのも、これもヤーウェではない。バビロンの人が語っている言葉を預言者はたまたま耳にするんです。ところがこの預言者はです、そういう外国の人の語っている言葉を耳にしながら、まさにその口を通して神様が自分たちにお語りになっておられるんだってそう感じ取るんです。喋ってる現場監督はまさか自分がイスラエルの神様の言葉を取り継いでるなんてついほども思わないで喋ってたに違いないんです。ただ戦車を通すために広い道を作るぞっていうふうに言ってるだけです。ところがそれにもかかわらずこの預言者は聞き取るんです。今ここで神様はこの人の口を通して語っておられる。自分たちが今作ろうとしている道というのは、これはバビロンの神々や戦車のための道ではない。そうじゃなくて、この道ってのはバビロンから戦車が出てくための道じゃなくて、やがての日自分たちを解放してくれる、そういう軍勢が、神様のお使わしくださった軍勢がバビロンに押し入ってこの都を滅ぼす道になるに違いない。そういうふうに思いながらこの現場監督の言葉を聞いていくんです。ですからこのあと4節5節でこういうふうに続いていきます。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。3節で最初に聞いてたのは現場監督の声なんですが、しかしそれに続く4節と5節というのは、これは神様が幻のうちに直接預言者に語ってくださってるんです。誠の神様の栄光がやがて自分たちの上にも現れるのを見ることになる。主の栄光がこうして現れるのを自分たちは見るようになる。今は労働力として徴用され苦しめられて働かされているけれども、この道路作りの果てに実は神様が私たちを救い出す、そういうものをお使わしくださるんだって、そういうことを聞かされているのがこのイザヤ書の預言なんです。そして実はそういう道備えの役割を預言者ヨハネも果たすことになるんだ、洗礼者ヨハネも果たすことになるんだ。今日の新約聖書のところではそう言われてるんです。イエス様がこの世界においでになる、そのために道備えとなり道を広く平らにするってどういうことでしょうか。洗礼者ヨハネが活動した結果、その後に続くイエス様が歩かれる道筋がまっすぐになった、広くなったということがあるんでしょうか。幾分かでもイエス様の歩む道が平坦になだらかな歩きやすいものになったということなんでしょうか。これ人間的な感覚で申しますと、ヨハネの活動のおかげでイエス様の道が平らになったなんていうふうにはなかなか思えないだろうと思います。ヨハネがあらかじめ活動してくれていたそのおかげで、後から来たイエス様が行った先々の町で歓迎され方々で受け入れられたなんてことは起こりませんでした。ですから人間的な感覚で言えば、預言者ヨハネはイエス様の道備えとしてあんまり有効に働いてないように思えるんです。ところがそうなんですけれども、聖書ではですね、まさにこのヨハネがシエスの道の先触れであり道筋をまっすぐに整えたものだってここに紹介されてるんです。どうしてなんでしょうか。ヨハネの働きのどういう点が主の道を備えることになったんでしょうか。でヨハネが実際にどんな働きをしたのかというのは4節から8節にかけて語られています。でここを読むとですね、ヨハネの働きって2つあったように聞こえます。で1つは人 人々に罪の許しを得させるように悔い改めのバプテスマを受けるように進めたということです。で、洗礼者ヨハネというあだ名は、ヨハネが洗礼を受けろってみんなに言ったから付けられた名前ですけれども、そのヨハネがそういうふうに呼びかけたことによって、かなり広い範囲からこの勧めに応じた人たちがいたんだというふうにここに言われています。4節と5節のところにそう言われています。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマ洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマ洗礼を受けた。ヨハネが当時の人たちに罪を告白して洗礼を受けろってそう呼びかけた呼びかけは、大変新鮮な驚きを持って人々に受け入れられました。罪を告白しなきゃいけない、神様に許していただかなきゃいけないんだ、そういう必要性があるんだということをヨハネがはっきりと呼びかけたからです。で、当時の人々は旧約聖書の立法について一通りのわきまえをみんな持ってたようです。現実の生活の中で起こる判断に迷うような難しい問題というのは別ですけれども、しかし例えば偶像を拝むなとか姦淫するなとか人を殺すなとか盗むなとか偽証するなとか、そういう大筋のこと、今私たちも10回で昭和しましたけれども、そういう大筋のことというのはみんなわきまえていて、そしてそういうことをしないように、罪に触れないように心がけて生活してたわけです。特別な悪人でもない限り立法を守って生活をしていれば、自分たちは神様の前に生活ができているし、神様もいつでも自分たちと共にいてくださるもんなんだって、そう思って大方の人たちは暮らしてたんです。ところがヨハネはです、上辺ではそういうふうに立法を守って普通に生活しているようでも、実はあなたたちは本心では神様抜きに生活してるでしょっていうことを問題にしたんです。いつの間にか神様のことを忘れて、神様抜きであなた自身の思いだけ実現しようとして生きてるでしょ、そういうあなたは神様から離れてるんですよ、もう一度神様のもとで生きるように、あなたの神様から離れてるっていうその罪を言い表して、そしてもう一度神様と共に歩んでまいります、でそういうふうに告白して罪を許していただかなきゃいけない、今まで自分中心に生きるのが当たり前になってたんだけれども、その生き方を変えてその印として洗礼を受けるようにって呼びかけたんです。で、ヨハネからそう呼びかけられると、大勢の人がですね、思い当たる節があったんです。ですからユダヤの全土からヨルダン川のもとに人々が押し寄せてきて、ヨハネから洗礼を受けていたわけです。で、ヨハネの活動の一つなの、そんなふうに、罪の許しを得させる、洗礼を述べ伝えるということでした。からもう一つヨハネが、働いたことというのは、そういう彼自身の呼びかけというのは、今は人間の思いによる水の洗礼でしかないけれど、やがてヨハネの後からもう一人別の方がおいでになるんだということを伝えました。で、その方は聖霊の力、神様の力によって本当にあなたの生き方を変えることがおできになるんだ、でそのことをヨハネは伝えました。7節の途中から8節にかけて、そうヨハネ言ってます。私よりも優れた方が後から来られる、私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない、私は水であなたたちにバプテスマ洗礼を授けたが、その方は聖霊でバプテスマ洗礼を授けになる。履物の紐を解く値打ちもないってここに言ってますけれども、履物の紐を解くというのは当時家の奴隷がする仕事だったというふうに言われています。で、その値打ちすらないということは、はっきり言ってしまえばヨハネ自身は後から来る方と何の関わりもないようなものだ、自分で言ってるようなものなんです。ヨハネ自身は自分の後から来る方について教えてるんですけれども、それは、今日風に言えば勝手連みたいな働きです。神様の御心に従って生活する、そういう悔い改めた生活を本当に神様の力を持ってあなたたちに もたらしてくださる方が来られるけど、その方を指し示して私は今勝手にその悔い改めを先に述べ伝えてるんですって、そういうふうに言ってるわけです。でヨハネはそんなふうに二つのことを教えながら働きました。そしてヨハネの言動というのは当時の多くの人の心を打ったんです。しかし実際にはそのヨハネに反発する人たちもいました。エルサレムの最高法院の議員たちや、あるいは祭司長たち、あるいは時の権力者たちはヨハネの言葉に従おうとしませんでした。洗礼も受けようとしませんでした。なぜか、そういう当時の主だった人たちというのは自分たちこそがこの社会の担い手であり、この社会の主人であり、そして自分たちが思うように生きていればいいし、またそう生きたいって願ったからです。ヨハネの呼びかけっていうのは大勢の人に受け入れられました。本当にそうだっていうふうに思われて、大勢の人がヨハネのもとにやってきて洗礼を受けました。けれども自分で思った通りに生きたい、そう願う人たちからはヨハネは煙たがられ反発されたんです。そして実はそういう人たちによってヨハネは捕らえられ、マルケス城ってお城の中に幽閉されて首を切られて命を落としていくことになります。ところがまさにヨハネのそういう生涯が実はイエス様の十字架への道行きをまっすぐに示す先触れであり、主の道をまっすぐに表すものだったってここに言われてるんです。でどうしてヨハネのその活動がイエス様の道をまっすぐに示すのか、それは実はヨハネもイエス様も本当の相手として見据えているものというのは自分中心に生きてしまおうとする人間の罪だったからです。ヨハネは私たちは神様に許していただかなきゃいけない、神様中心に向きを変えなきゃいけない生き方の、そう伝えました。でもヨハネ自身は自分が進める言葉にはたくさんの人に支持されましたけれども、さほどの力がないということをよく分かってたんです。それはどうしてか、ヨハネが人間の言葉で述べ伝え、そしてそれを聞いた人たちも自分の決心によって神様中心に生きるんだって思ったからです。でその時は確かに神様中心に生きるんだと思うんだけれども、しかし人間の決心っていうのはですね、すぐに揺らいでしまうんです。私たちは自分の思いだけで神様に従い続けていくなんてことはできないんです。神様の方から私たちに聖霊を送ってくださって、そして御言葉のもとに私たちを繰り返し導いてくださるということが起こらないならば、私たちは人生のどこかでですね、イエス様のことをして今からはイエス様のものとして信じて生きていきますって言ってもですね、一生自分の力でそんなことを続けていくことはできません。神様の力が働いて私たちの人生の上に神様の力が及んできて招かれるから、私たちはずっと一生の間神様のものとして生きることができるようになるんです。ヨハネは自分自身が述べ伝えている悔い改めというのは多くの人に共感を呼ぶけれども、しかし長続きしないんだということをよく分かっていました。そして自分の後から聖霊の力によって新しい生き方をあなた方にもたらしてくださる、作ってくださる方がおいでになるんだって、そう教えたんです。言ってみれば自分というのはその方を指し示す一本の 指のようなもので、この方が本当においでになるときには影のようなものに過ぎなくなる、ヨハネはそう言いました。それが道備えとしてのヨハネの働きです。そして私たちはまさにこのヨハネが指し示した私の後から来る方、その方に出会わされて新しいものとされて今日生きるようにされているんです。聖霊の力に満ちた、本当に神様が与えてくださる新しい生活の中に私たちは今かくまわれて、そしてここで繰り返し御言葉を聞きながら、あなたは神様のものなんだ、私のものとして生きていくんだ、そういうふうに教えられながら私たちは神様の御言葉と一つに結ばれてここで生活するものとされています。私たちはそういう方に招かれて今日この場所で命を与えられ生かされているんだということを覚えたいんです。自ら十字架におかかりになって 私たちの罪を滅ぼしてください、十字架の上で滅ぼしてくださって、新しい生活を私たちに与えることのお出来になる方が私たちに呼びかけておられるんです。時は満ち、神の国は近づいている、あなた悔い改めて新しいものとなっていきなさい。でこの方への感謝と信頼を表しながら、私たちは今日ここからもう一度歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちそれぞれを顧み、その命を支え、ここまで持ち運んでくださいました。私たちはあなたに命を支えられている、イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。